信仰告白式、そして洗礼入会式を終えて、今日一番緊張しておられた5名の方たちだけでなく、ここに集まる皆さんもまたそれぞれにさまざまなことをお考えになっただろうと思います。ああ、ついにこの人がと深い考えに捉えられた方も多かったと思いますし、名前も顔も知らない人だけれどもというような人が洗礼を受けるような、そういう時にも私どもは深く心を動かされるものだと思います。しかし私どもがなお深く心に刻むべきことは、この5名の方たちを生まれる前から選んでいてくださった神ご自身がどんなに深い思いを込めてこの日を整えてくださったかということであります。洗礼というのは神の喜びの出来事です。その神の喜びに心を合わせるこの日の礼拝としたいと心から思うのです。すでに先週先々週と長老会でこの5名の方たちの信仰の言い表しの言葉を聞きながら、この人にもイエス様が出会ってくださったんだと、そのことを改めて思わされました。一人一人の歩みはそれぞれに全く違います。当然のことですが、人生というのは一度きりです。やり直しはできません。しかもその人生というのは決して他の人が変わることができないものです。その人にだけ与えられた喜びがあり悲しみがあり、けれどもその一人一人に主イエスが出会ってくださって、そしてその一人一人がこの方こそ私の救い主と信じ、一つの信仰を言い表すのです。ここに集まる私どもも全然知らない人が洗礼を受けたというようなことがあったとしても、私もそうだと、私もイエス様に出会っていただいたんだと、そのことを新しく思い起こさせられるのが洗礼入会式の恵みではないかと思うのです。特に今アドベント、クリスマスの季節を過ごしています。来週の日曜日はクリスマスの礼拝です。神ご自身に他ならないお方がこの世界を訪れてくださったのは、それはこの私のためでもあったのだと、そのことを心に刻みつつ、今日の説教の題を、神よ急いで来てくださいと、そういう題をつけてみました。神よ急いで来てください、この私のところに。クリスマスに来てくださったお方は、ただ一度この地上に来られて、その後また姿を消して、あとは我々が死んでから天国で会うのを待つだけだというのではありません。そうではなくて、主イエスはもう一度来てくださる。そういう意味では、神よ来てくださいではなくて、主イエスよ急いで来てくださいと言った方が良かったかもしれません。主イエスよ急いで来てください、イエス様、私はあなたを待っているんです。 アドベントのことを待降節、待つ季節と呼びますが、それにはそのような意味もあるのです。で、今日読みましたマタイによる福音書第24章、そしてその次の第25章まで、そこで主イエスが弟子たちにひたすらにお語りになったことは、私は必ずあなた方のところに戻ってくる、ただ私を待ちなさいと、そういうことでありました。で、それに応えて私どもも主イエスよ急いで来てください、我々の教会で聖餐を祝いますたびに歌いますマラナタというのは、あれは主よ来てくださいという意味の言葉です。で、このような教会の信仰を再臨と呼びます。再び望むと書いて再臨と。使徒信条において、かしこより来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわんというのはそういうことです。もう一度主イエスが来てくださると。しかし、かつて私はこの再臨ということがどうもよくわからなかったことがあります。いや、イエス様が来られるってもう2000年も待ってるけれども全然来ないじゃないか、何の気配もないじゃないか、なんか実感が湧かないと。けれどもそれは大変おかしなことだと後で気づきました。だいたいもう一度考えてみれば、主イエスは来てくださった、神ご自身に他ならないお方がこの世界を訪れてくださったというのは、考えてみれば考えることができないほどの出来事です。その考えられないことが起こったんです。クリスマスはよくわかるけれども、再臨はよくわからんというのは、それはありえないことです。それは実はクリスマスの意味もよくわかっていないということになるだろうと思います。本当に神が来られたんです。そのことに衝撃を受けた弟子たちが、この主イエスの約束の言葉を聞きながら、そうだ、このお方は必ず来てくださるんだ、そのような弟子たちの原体験ともなるべき出来事というのは、もう少し言えば本当はクリスマスではなくて主のお蘇りの出来事であったと思います。で、これはぜひ皆さんも最初の弟子たちの気持ちになってよく想像していただきたいと思いますが、主が十字架につけられた時、そしてこのお方の体が墓に葬られた時、一番近くにいた弟子たちはもう二度とあのイエス様の顔を見ることはあるまいと、そう考えました。けれどもお蘇りの主がこの弟子たちを訪ねてくださったときに、弟子たちは衝撃を持ってその出来事を受け止めたというか、むしろその衝撃的な出来事をどうにも受け止めかねて、いろいろとおかしなことを言ったりおかしなことをやったりということを福音書は伝えてくれています。けれどもどうしても否定することができないこのお蘇りの主のご訪問を受けて、その事実の前にうろたえながら、私は必ず来ると言われたあの主イエスの言葉をこれ以上どうしても疑うことができずに書き記した、それが今日私どもに与えられている福音書の記事です。うわ、本当にイエス様いらっしゃった、まさか本当に来るなんて、お蘇りの主に生かされた弟子たちがこの福音書を伝えたのであります。しかしこれは私ども一人一人にとっても同じことだと思うのです。イエス様に出会って洗礼を受けると、誰にとっても思いがけないことです。今日信仰を言い表した5名の方たちも、予定通りこの日を迎えた人というのは一人もおりません。 まさか自分がこんなところに立つなんてと、やっぱりどこかでかつては思っていたに違いないんです。親がクリスチャンだとか、たまたまミッションスクールに行ったとか、赤ちゃんの時から教会に行ってたとか、いろんなきっかけはあるでしょう。けれどもそういう人がお蘇りの主に出会って、あなたこそ私の主、私の神というのは、私が神を選んだんじゃない、神が私を選んでくださったのだ、だからこそ神の御子イエスが私のところにも来てくださったんだ、その御子イエスがここでもご自身の十字架を目前に見つめながら心を込めて弟子たちに言われるのです。私は必ずあなた方のところに戻ってくる。あなた方をみなしごのように捨てたままにはしておかない。必ず私はあなた方のところに帰ってくる。だから恐れるなと。残される弟子たち、またここに集まる一人一人、特に今日信仰を言い表した5名の方たちのための慰めの言葉であると信じます。この第24章の言葉というのは、先ほど申しましたように、この 2,3 日後には主イエスは十字架につけられる、その直前に弟子たちに語られた言葉です。なぜこのようなことをお語りになったか、この望みがないと到底太刀打ちできないような苦しみが弟子たちを襲うからです。これから弟子たちがどういう経験をするか、そのことを見つめながら語られた言葉であります。でそれで皆さんも先ほど聖書朗読をお聞きになって、ちょっと異様な印象をお持ちになったかもしれません。なんかおどろおどろしいというか、例えば21節に、その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからであると、一体何を主イエスはおっしゃろうとなさるんだろうかと。しかし主イエスはまさに今ここにある私どもの現実、私どもがどういうことに耐えなければならないか、どういう悲しみに耐えなければならないか、そのことを主イエスはここですでに見つめておられたと思います。先々週の礼拝でもすでにこの第24章の最初の部分を読みました。それを本日発行いたしました雪の下通信の巻頭に載せました。でその説教の中で、私はあるカトリックの説教者の言葉をそのまま引用して、怖いものカタログという言葉をそのまま紹介しましたが、主イエスはここで随分と丁寧に我々が経験しそうな怖いこと、悲しいこと、苦しみを数え上げておられます。例えば5節以下であり、偽キリストが現れるだろうと、戦争が起こるだろう、飢饉が起こるだろう、地震も起こるだろうと、互いに人々が憎み合い、裏切り、不法がはびこり、何よりも愛が冷えるだろうと、あなた方はそういう世界でどんなに忍耐しなければならないことかと、そういった上で、しかし今日読みました最初の15節で、主イエスはなお急所をつくような言い方をなさいます。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと。でこれはそれこそ異様な言葉で、なんだこれはという感じがしますが、この聖なる場所というのは常識的にはエルサレムの神殿のことだろうと言われます。 で、そのエルサレムの神殿に憎むべき破壊者が立つって一体誰のことだと。マタイによる福音書の仲介書などというものを読みますと、当時のマタイによる福音書が書かれた時代状況を説明しながら、当時の人が一体どういうことを想定しただろうかということを丁寧に推測してくれます。何よりも決定的であったことは、ここで主イエスがこう語られたその数十年後に、紀元70年というのは聖書を勉強するときにどうしても覚えなければならない年号ですけれども、エルサレムがローマの軍隊に包囲されて、昔の都市というのはその城壁に囲まれた城のような町でしたから、囲まれて兵糧攻めにあって、何万という人が死んだと言われます。マタイによる福音書は明らかにその出来事をすでに歴史として見つめながら編集されたと言われます。で、その時ユダヤにいる人は山に逃げなさいというのも、それこそ衝撃的な歴史的事実を知っている人たちからすれば、大変具体的な生々しい意味を持ったのです。山に逃げるか、都を守るか、そこで飢え死にするか、語り尽くせないほどの悲しみがそこで生まれたのであります。けれども、それを知っているマタイによる福音書であるはずですが、ここではあえてエルサレム神殿とは書かず、聖なる場所と。そう書いたのは、もっともっとよく考えてほしいということでもあったと思います。特にここで読者は悟れとそう言っています。よく考えて読んでほしい。憎むべき破壊者が聖なる場所に立っていないか、あなたの周りにもそういう人がいないか、いや、あなた自身がそういう存在になってしまっていないか。だからこそ読者は悟れと丁寧に言うのであります。そして今、私はエルサレム神殿がどうとかこうとか丁寧な話をしすぎたかもしれませんが、本当は読者は、つまりこの福音書の読者が悟らなければならないことがあるのです。マタイによる福音書は、その読む者にエルサレム神殿の崩壊のことなんか本当は伝えたいわけではなかったと思います。そうではなくて、この福音書が最後に伝えることは、憎むべき破壊者が立っちゃいけないところに立ったときに主が十字架につけられたということです。これが世界の現実だっていうんです。そしてその同じ現実の中で、主に従う弟子たちもまた同じ苦しみに遭うだろうということを、主はここで静かに見つめておられるのです。私がこの場所に立って説教というものをするときに、時々ふと思い出すことがあります。私もいつの間にか説教者としての生活を続けて18年になろうとしています。こういう場所に立っておりますと、案外皆さんのさまざまな表情に出会うことがあります。説教って一体何だろうと、そのことをふと思わされることがあります。で、かつてこの教会で、この場所で説教をし続けた加藤恒明先生という説教者がいます。で、何年か前にこの加藤恒明先生の新しい説教集が刊行されたというときに、その説教集を紹介する文章をある雑誌に書いてくれないかと依頼を受けたことがありました。いわゆる書評っていうやつですね。で、出版社からその新しい説教集が送られてきて、さあこれをどう紹介しようかというときに、私のような怠け者がまずすることは、先に前書きを読んじゃうと。 説教よりも先に前書き読んじゃうと。ただそこで私は一生忘れることのできない文章を読みました。皆さんの中でもご存知の方があるかもしれませんが、加藤恒明先生の名誉さんに画家の方がいらっしゃって、加藤夢子さんとおっしゃるそうですが、おっしゃるんですが、でこの名誉さんに、説教集の表紙と挿絵を書いてもらうことにした。でこの加藤先生の名誉さんも説教集のその原稿を全部お読みになって、そこに生まれた思いを絵にした。説教を読み終えた直後は悲しみとも言うべき深い思いを抱いたそうです。で主イエスの喜びの福音が人の心に届いたとき、むしろ悲しみを生むと、そう書いてあります。で不思議な文章だなと思いましたが、少なくとも今は私もその文章の意味がなんとなくなんだかよくわかります。キリストの福音に耳を傾けていると、むしろ深い悲しみが生まれると。ここに立って説教していると、時折そのような悲しみの表情に出会うことがあります。神の前に一人立ちながら、むしろ他のところでは知り得ない悲しみを神の前で知るのです。そのような悲しみを正しい意味で呼び起こすことこそ説教者の使命であると心得るようになりました。クリスマスというのは喜びの時でもあるでしょうけれども、神がどうしてもその一人子をこの世に生まれさせなければならなかったのは、それだけの神の思いがあったということであります。急いで行かないと、どうしてもあそこに行かないと、と神が深い悲しみを持ってこの世界のありさまを深く憂いながら、やむにやまれぬ思いでその一人子をこの世にお遣わしになったのであります。そして主イエスご自身、地上でのご生涯のほとんど最後の時にこのような言葉をお語りになりながら、どんなに悲しい思いでこの世界のありさまをご覧になっていたことかと思うのです。戦争が起こると、飢饉が起こる、地震が起こる、裏切りが起こる、愛が冷える。けれどもこれらはすべて生みの苦しみの始まりであると8節に書いてあります。主イエスが見つめておられる本当の苦しみ、最後の苦しみは15節、預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れ。その時主イエスが殺されたのです。キリスト者というのはその悲しみを知る者のことです。この世界というのは神を憎む世界である、キリストを十字架につけるような世界である。その悲しみの前に私どもも立たされざるを得ないのであります。しばしば特に牧師というような仕事をしておりますと、こういう問いの前に立たされることがあります。神が生きておられるんなら、なんでこんな理不尽なことが起こるかと。戦争が起こり、飢饉が起こり、地震が起こりというような大きなことでなくても、憎しみがあり、裏切りがあり、愛が冷えと、神は何をしておられるのか、神なんかいないんじゃないかと。私ども一人一人の人生においても悲しみの日があり、試練の日々があり、もう死んでしまった方が楽じゃないかと思うような時さえあるのであります。 けれどもそんな私どもがあのイエスというお方に出会うときに、それこそ悟ることがあります。むしろこの主イエスこそ、この主イエス以上にこの世の理不尽に苦しまれた方は一人もいないんじゃないかと。主イエスこそ神なんかいるのかと、神を見捨てないでくださいと絶望しながら息を引き取るところまで追い詰められたのであります。憎むべき破壊者が聖なる場所に立つ、私はそのためにこれから十字架につけられる、そしてあなた方もこれからこの私の何十分の一か何百分の一かの苦しみを避けることはできないだろう。けれどもそこで主イエスは何と言われたか。死ぬまで私と共に戦えと言われたか。そうではないのです。山に逃げなさいとそう言われました。外国に逃げられるんならどこにだって逃げなさい、地下に潜れるんならそこに隠れなさい。しかも主イエスはそこで誠に具体的な指示を出しておられます。屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、着のみ着のままで逃げなさい。その時に赤ちゃんを抱えていたり妊娠中であったりする女性は気の毒だ、できることなら冬にそんなことにならないように神に祈りなさい。一体何だろうと思われたかもしれませんが、それこそエルサレムがローマ軍に囲まれたというような経験をした人たちにとっては本当に生々しい、自分たちの弱さを突きつけられるような、そのような意味をこの言葉を持ったのです。しかも主イエスは私どもの弱さをそのように見つめておられると思うのです。しかもそこでなお大切なことがあります。22節に、神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない、しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろうとあります。期間を縮めてくださるというのは不思議な言葉ですが、まさにそのようにこの世界を時間までも支配しておられるのは誰かということを明らかにしてくださっています。憎むべき破壊者が本当の支配者じゃない、神が世界を支配していてくださる、時を延ばすことも縮めることさえしてくださる、選ばれた人たちのためにということが言葉があります。どこに逃げたっていい、けれどもその時に一つだけ覚えておきなさい、あなたは神に選ばれているんだ、その神があなたを見捨てるようなことはない。24節にも、また最後の31節にも、選ばれた人たちという言葉が繰り返されます。大丈夫、神があなたを選んだんだ、その神があなたを見捨てるようなことは絶対にない。このような言葉を弟子たちが初めて聞いたとき、これは皆さんも正直に考えてくださってよいと思いますが、弟子たちは話の半分もわからなかっただろうと思います。そしてもしかしたら皆さんもなお聖書を読みながら、やっぱりよくわからんっていう印象をお持ちになっているかもしれません。けれども私はこう思うのです。ここにいた弟子たちはこの 2,3 日後には痛いほどにこの主イエスの言葉の意味がよく分かっただろうと思います。 だからこそこの主の言葉はこのように伝えられているのです。この2、3日後主イエスは十字架につけられる。それを見た弟子たちも憎むべき破壊者のもたらす滅びの力を胸元に突きつけられて皆逃げました。主イエスに逃げなさいって言われたから逃げたんじゃない、誰に何と言われようと逃げたに違いありません。けれども主はそのような弟子たちの姿を見越すように、どこに逃げたっていい、しかし私は必ずあなた方のところに戻ってくる。そして約束通りお蘇りになった主が弟子たちを何度も訪ねてくださいました。その時に弟子たちは初めてこの主の言葉の意味を体で理解したと思います。例えば31節であります。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。弟子たちは実はこの大変不思議な予言の言葉を実はすでに一度経験させていただいたのです。地の果てまで人の子イエスが追いかけてきてくださった。弟子たちは故郷のガリラヤまで逃げました。そのガリラヤでいつの間にかペトロは漁師の仕事までしていたなんていうことがどこかに書いてあったと思います。けれどもその弟子たちを追いかけてきてくださったのは主イエスです。そのような経験をさせていただいた教会が素朴に主の再臨を信じるところからその歩みを始めたのは当然のことであったと思います。その後も教会は繰り返し憎むべき滅びの力が立つのを見る経験を重ねながら、けれども主が必ず私どもを集めてくださる、主の選びに揺らぐところは一つもないと信じてその歩みを作ったのである。今日ここに神に選ばれて立つ5名の方たちを迎えながら、すでに先週先々週とその信仰の言い表しの言葉を聞きながら、もちろんその内容をここで紹介することは許されませんけれども、本当にそうだと、本当にその通りだと思わされています。一人一人本当にいろんなことがありました。憎むべき破壊者の滅びの力を見せつけられて、どんなに怯えることがあったとしても、けれどもここに立つ一人一人を選んでくださったのは神です。そしてその私ども一人一人がこれからどんな歩みをすることになるのか、誰にも分かりません。けれどもどんなに怖いことがあっても、どこに逃げるようなことがあったとしても、最後の最後には主が私どもを一人残らず集めてくださる。そのために最後には天使たちまで使わされて、天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。その神の選びに揺らぐところは一つもないことを明らかにするためのこの礼拝であり、信仰告白式であり、洗礼入会式であったのであります。今神の救いの確かさを確かな思いで見つめ直したいと思います。祈りをいたします。神様、ありがとうございます。私どもはしかし それでも怖いものは怖いのです。滅びるのが怖いのです。死ぬのが怖いのです。あなたを信じると言っている私どももこの教会も無力です。しかしあなたの御子イエスが共にいてくださいます。今も御言葉を語りかけ励ましてくださいます。大丈夫、あなたは選ばれていると。どこに隠れていても最後には天使があなたを見つけて集めてくれるとおっしゃいます。そうであるならば私どももなお一層あなたを愛し惑わされることなくあなたの御子の約束に信頼を寄せるものとさせてください。イエス様、今も私どもと共にいてくださりありがとうございます。主の御名によって祈り願います。アーメン。